スレディオ優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたします。タックスレディオ優しい税のお話の時間がやってきました。この番組のパーソナリティディレクター中島ひろえです。この時間は皆さんの身近にある税をテーマに放送をお届けいたします。今回は年末調整についてお話をしていただきたいと思います。本日お話しいただくのは草津税務署法人課税部門の平岡智春さんです。平岡さん、どうぞよろしくお願いいたします。
草津税務署法人課税部門の平岡です。よろしくお願いします。
それでは早速ですが、年末調整についてお伺いしていきます。年末調整という言葉はよく耳にしますが、具体的にどのようなものなのでしょうか。
はい、まず年末調整の説明をさせていただく前に、会社などに勤められている方、いわゆるサラリーマンの方の税金についてお話しさせていただきます。サラリーマンの方の税金については、お勤め先が毎月一人一人の給与に応じて計算された税金をお給料から天引きして国に納付していただいております。
確かに給与明細やボーナスの支払い明細を見ますと、所得税の名目で給与から引かれている項目がありますね。
おっしゃる通りです。給与明細にある所得税の金額が国に納めていただいている税金の額ということになります。このようにお勤め先が社員さんなどの給与から税金を天引きし国に納付する手続きを源泉徴収と言います。毎月源泉徴収される税金の額は給与の支払い額、厚生年金や健康保険などの社会保険料の金額、扶養親族の人数に応じて税額表を使って計算します。
それでは毎月勤め先が国に納めた税金12ヶ月分がその人の納めるべき税金となるんですね。
いえ、そうではないんです。年の途中では1年分の収入の正確な金額がわからないので、お勤め先において源泉徴収している税金はあくまで各月の概算の金額となっております。サラリーマンの皆様が国に納めていただく所得税の計算について簡単に説明させていただきますと、ボーナスなどを含めた1月から12月までの1年間の給与収入の総額から給与所得控除の金額を差し引き、さらに個々の事情に応じて控除できる所得控除を引いた残りの金額から所得税額を計算しています。ここで重要なキーワードは給与所得控除と所得控除となります。
なるほど。それでは給与所得控除と所得控除についてご説明いただきましょう。それから先ほどから所得という言葉を耳にしますが、収入と同じ意味と考えてもいいのでしょうか。
そうしましたら最初に所得について簡単に説明しますと、収入から必要経費を差し引いた金額のことを指していますので、収入とは違う意味になります。収入についてはサラリーマンの方に置き換えてお話しさせていただくと、サラリーマンの収入、いわゆる給与収入とは、給与の支給額をはじめとしてボーナスや残業手当、役職手当、地域手当などのさまざまな手当などを含めた給与の総支給額のことを言います。サラリーマンに年収はどれくらいなのと尋ねた場合は、この給与収入を答えることが一般的ではないでしょうか。ちなみに給与収入からこれから説明する給与所得控除を差し引いた金額を給与所得と言います。
なるほど。 収入と所得の違いについては分かりました。それでは給与所得控除について教えてください。
給与所得控除とはサラリーマンの必要経費のようなものです。個人で事業をされている方は収入から事業に必要な経費、必要経費を差し引いて所得を計算しますが、サラリーマンの方は給与を得るためにどのくらい経費が必要であったのかを判断するのは大変難しいことと思います。給与所得控除の金額は給与収入に応じて決められており、個人の事業主さんの必要経費と同様に収入から控除するものです。
確かにスーツや靴、カバンを買っても会社の通勤に使ったり休日にも使ったりと公私を区別することが難しいことも多いですし、その上給与収入を得るのにどのくらいの経費になるか計算するのは難しいですよね。給与所得控除についてはよくわかりました。それでは続いて所得控除について教えてください。
はい、所得控除と一言で言いましても、適用できる控除は個々の事情に応じて様々です。本日のテーマは年末調整ですので、年末調整の時に必要な控除について簡単にご説明させていただきます。サラリーマンの方の所得税を計算するには必要経費である給与所得控除以外に個人的な事情、例えば扶養している家族の人数やお体に障害をお持ちの方など個人的な事情を加味して税負担を考慮していく必要があります。所得控除には扶養者の人数や自身が障害者や勤労学生かどうかなど、その人に関わる控除として扶養控除や障害者控除、勤労学生控除といったものや社会保険料、生命保険や地震保険の保険料など支払ったお金に関わる控除として社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除といったものがあります。これらの該当する控除を考慮してサラリーマンの方の所得税が最終的に算出することができるわけです。
そうですね、扶養している人数も支払う保険料も一人一人違いますよね。税金を計算する上で個人的な事情が加味される所得控除についてよく知っておくことが必要ですね。ではサラリーマンの方は所得控除を受けるために一体どうしたらいいんでしょうか。
はい、ここからが年末調整という手続きとなってくるわけです。
はい、
ご存知の方も多いかと思いますが、年末が近づいてくるとお勤め先から扶養控除等申告書などの書類が配布されます。その書類に扶養の状況や保険料の支払額など所得控除を受けるための個人的な事情をお勤め先に申告していただくことになります。書類の提出を受けたお勤め先ではその内容に基づき一人一人の1年分の年税額を計算することとなります。さらにお勤め先では計算した年税額と毎月源泉徴収した税額の合計額との過不足額の精算を行います。この手続きを年末調整といい、計算された過不足額についてはその年の最後の給与が支払われるときに精算され、1年分の税金の納税が完了するということになります。
なるほど、1年分の税金、年税額と源泉徴収された税額との過不足の精算を行うことを年末調整というんですね。
その通りです。お勤め先で年末調整が行われることで確定申告の手続きが必要なくなるわけですから、非常に大切な手続きというわけです。自身の税金に関わることですから関心を持っていただき、手続き等に誤りのないようお勤め先へ申告いただきますようよろしくお願いいたします。
ところでサラリーマンの方は全員年末調整できるのでしょうか？
いいえ、そういうわけではありません。例えば給与の収入金額が2000万円を超えている方などは年末調整の対象となりませんので、確定申告によって税金の精算をしていただきます。また医療費控除や給付金控除を受けられる場合や、住宅ローン減税を受けようとする1年目はご自身で確定申告していただく必要があります。
所得控除の種類によって確定申告が必要な場合もあり、注意が必要ですね。私も税金に関心を持って情報収集したいと思います。ところで税金の手続きは毎年変更されますが、今年の年末調整は昨年と比べて変更点はありますか？あればその内容を教えていただけますか？
はい、本年についても変更されております。例年と比べると比較的大きな変更となっております。それでは変更された2点について説明させていただきます。まず1つ目は基礎控除の改正です。基礎控除は皆さん対象となる控除ですが、基礎控除額はこれまで一律38万円でしたが、基礎控除額が10万円引き上げられ、また合計所得金額が2400万円を超える所得者については、その合計所得金額に応じて控除額が低減し、合計所得金額が2500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。年末調整においてこの基礎控除を適用するためには、給与所得者から基礎控除申告書を提出してもらう必要があります。
控除額が10万円増加するということですね。基礎控除は税金を納められる皆さんが対象となるので要チェックですね。
はい、2つ目は給与所得控除の金額が引き下げられたことと、新たに所得金額調整控除が設けられたことです。給与所得控除は先ほど説明させていただいた控除ですが、年収が850万円以下の方は一律に10万円引き下げられております。また年収が850万円を超えられる方は195万円が上限となっております。この給与所得控除が改正されたことにより、年収が850万円を超える方については負担増加が生じることになります。そこでこのような方に関して子育て等の負担がある場合には、経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、年齢が23歳未満の扶養親族や特別障害者控除の対象である扶養親族等がおられる場合には、給与の収入金額から850万円を控除した額の 10% に相当する金額をさらに所得控除できることとなっています。この控除を所得金額調整控除と言います。
なるほど。例えば年収が900万円の方で、年齢23歳未満の扶養親族がおられる場合では、給与所得控除は上限の195万円、それから900万円から850万円を引いた残りの50万円に 10% をかけて、5万円が所得金額調整控除額となるわけですね。合計で200万円の控除ができるということでよろしいでしょうか？
はい、ただし注意点がありまして、
はい、
この所得金額調整控除の計算においては、給与収入が1000万円を超える場合には1000万円が上限となります。例えば1500万円の給与収入がある方は、所得控除調整控除の計算は1500万円から850万円を引くのではなく、上限の1000万円から850万円を引いた金額に 10% をかけた15万円となります。ご自身の税金を確認する際はご注意ください。また 説明した2点以外に、未婚の一人親の方について一人親控除が創設されました。これまでいわゆる未婚の一人親の人は家父控除等の対象となっていませんでしたが、令和2年度の税制改正により、現に婚姻していない人または配偶者の精子が明らかでない一定の人のうち、1、その人と生計を一にする子を有すること、2、合計所得金額が500万円以下であること、3、その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないことの3つの要件をすべて満たす人は一人親控除が適用されることとなりました。控除額は35万円となります。
はい、一人親控除については今の社会の現状が反映しているように感じますが、本日説明いただいた内容についてもっと詳しく知りたいと思ったらどうしたらいいんでしょうか？
さらに詳しくお知りになりたい方は国税庁のホームページをご覧ください。国税庁では年末調整に関する情報を掲載した年末調整がよくわかるページを開設しております。このページでは年末調整の仕方を説明した動画をはじめ、年末調整に関する情報を数多く掲載しておりますので、ぜひともご活用ください。また本年10月1日から年末調整手続きの簡便化を図る目的で、年末調整控除申告書作成用ソフトを国税庁ホームページやアプリストアを通じて無償提供しております。この年末調整控除申告書作成用ソフトを利用することで、従業員の方は書面で送付された生命保険料控除証明書等から手作業で保険料控除申告書等を作成する手間を省くとともに、正確な保険料控除申告書等を作成でき、給与支払い者は提出された保険料控除申告書等の検算や書類保管に伴う負担が軽減されるといった双方に大きなメリットがあります。ぜひともこの機会にご活用ください。最後に税務署からのお願いですが、年末調整に関するものであるかどうかを問わず、草津税務署に来所されてのご質問ご相談は事前予約をお願いしております。ご質問ご相談で来所される場合は事前に日程調整が必要となりますので、税務署にお電話いただき相談日時の予約を恐れ入りますがお願いいたします。
はい、わかりました。お問い合わせご相談などは事前の予約が必要ということですので、余裕を持ってお越しいただけるように、ご予約をお願いいたします。今回は年末調整について草津税務署法人課税部門平岡智晴さんにお越しいただきました。平岡さん、本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、来月はパソコン、スマホからできる確定申告についてお話をしていただく予定です。どうぞお楽しみに。タックスレディオ、優しい税のお話。この番組は草津税務署の協力でお送りいたしました。